第一日、第一ヨハネ一章八節、もし自分には罪がないというなら、私たちは自分を欺いているのであって、真理は私たちの中にありません。九節、もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で義であられるので、私たちの罪を許し、すべての不義から私たちを清めてくださいます。第一ペテロ二章二十四節、私たちが罪に死んで義に生きるために、彼は私たちの罪をご自身の体において木の上で担われました。その方の打たれた傷によってあなた方は癒されたのです。イザヤ53章5節、しかし神は私たちの違反のゆえに傷つけられ、私たちの罪過のゆえに砕かれたのである。私たちの平安のために懲らしめが彼に臨み、彼の打たれた傷によって私たちは癒された。6節、私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分の道に向かっていった。実にエホバは私たちすべてのものの罪過を彼に負わせられたのである。10節、しかもエホバは彼を砕き、彼を悲しみで悩ますことを喜ばれた。彼は自らを罪のための捧げ物とするとき、彼の種を見る、また彼の日々を伸ばす。そしてエホバの大いなる喜びが彼の御手の中でそれを成し遂げる。11節、彼は自分の魂の生みの苦しみを見て、苦しみの実を見て満足する。義なる者、私のしぼめは彼の知識によって多くの人を義とし、彼らの罪過を担う。第二日、レビ10章17節、なぜあなた方は罪のための捧げ物を聖なるところの場所で食べなかったのか。それは最も清いものであり、エホバはそれをあなた方に与えて、あなた方が集団の罪過を負い、彼らのためにエホバの御前で罪を負うようにされたからである。五章六節、犯した罪のために違反のための捧げ物として羊またはヤギで群れからのメス一頭をエホバに持ってきて、罪のための捧げ物としなければならない。祭司はその人の罪について、彼のために罪を負わなければならない。詩編第51編に2節、私を罪過から徹底的に洗い、私の罪から私を清めてください。ガラテヤ6章1節、兄弟たちよ、たとえ誰かが何かの違反に陥ったとしても、霊の人であるあなた方は、そのような人を柔和な霊の中で挽回しなさい。ただし、あなた方までも誘惑されないように自分自身に気をつけなさい。第3日、レビ5章1節、もし誰かが証人として誓いの声を聞き、ある事柄を見たり知ったりしているのに、それを言い表さないで罪を犯すなら、彼は罪過を負わなければならない。ヨハネ8章44節、あなた方は自分たちの父、悪魔から出たのであり、悪魔は真理に立っていない。なぜなら、彼の中に真理はないからである。彼は嘘をつくとき、自分の持っているものから語る。彼は嘘つきであり、嘘つきの父だからである。レビ5章7節、もし一頭の子羊を飼う余裕がなければ、彼は自分の罪を犯したことのために、山鳩には、あるいは家鳩の雛にはを、彼の違反のための捧げ物としてエホバに持ってきて、一羽を罪のための捧げ物とし、もう一羽を全焼の捧げ物としなければならない。
四日目、レビ記11章3節、獣のうちでひづめが分かれているもの、すなわちひづめが二つに割れていて、反数するものはすべて食べてもよい。五章二節、あるいは、もし誰かがどのような汚れたものでも、汚れた動物の死体、汚れた家畜の死体、汚れた群がる者の死体に触れるなら、それに気づかなくても、彼は汚れて有罪となる。 5日目、レビ記5章3節、あるいは、もし人の汚れに触れるなら、その人が汚れたその汚れが何であっても、それに気づかなくても、彼はそれを知るようになるとき有罪となる。4節、あるいは、もし誰かが軽々しく、悪を行う、善を行うと、唇で誓うなら、人が軽々しく誓いを持って言い表すどのようなことでも、それに気づかなくても、彼はそれを知るようになるとき、これらのことの一つで有罪となる。6日目、レビ記5章11節、しかし、もし彼に庭の山ぼと、あるいは庭の家ばとの雛さえ飼う余裕がなければ、彼は自分が罪を犯したことのために、彼の捧げ物としてきめの細かい小麦粉10分の1エパを持ってきて、罪のための捧げ物としなければならない。彼は油をその上に加えたり、乳香をその上に加えたりしてはならない。それは罪のための捧げ物だからである。マタイ1章6節、ダビデはウリアの妻であったものからソロモンを産み、